おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1162回をお送りします。はい、おはようも何もありませんが、4月6日日曜日21時10分です。とはいえですね、これを、どうしようかな、アップするのは明日にしようかなと思っている次第です。まあ明日多分ですね、ちょっといろいろ諸事情があって、おそらく朝の収録は不可能だと思いますので、今日ですね、撮って明日週、珍しくこういうね、やや計画的なことを自分ながらやるわけですけど、やろうかなと思っております。はい、お知らせですが、5月1日から第10期の3ヶ月チャレンジを、開催します。これはですね、私にしては珍しくやや気合が入っておりまして、本当にそんなことできんのかよというのもあるもの、ありながらもですね、なるべく参加者さんにはですね、値引きするわけではないからちょっと恐縮なんですが、週2回の私との個人セッションを持っていただいて、まあこれは別に全然ね、強要するってわけじゃないんですけど、週、もうだから新規の方も週2回っていうのを可能にしようと思っております。で、グループセッションも週に2回、接触回数をですね、一気に最大で週4回まで上げて、まあ、異国一部ですね、大相談の、金額的に大相談になりますが、週3回の個人セッションを持っていただきて、週2回のグループセッションを合わせると週5回ということを可能にすると。まあ、これはですね、要は、なんて言うんですかね、専門用語しかなくて、ちょっと恐縮なんですけれども、とにかくですね、なんていうのかな、直面してもらいたいってわけじゃないんですけど、今日はその話をしたいんですけど、回避というものをがやっぱり僕らの否認という言い方をしてもいいんですけど、どっちかというと僕の感じではやっぱり回避なんですよね。やっぱりライフハック系で仕事もされていて、まあ、もちろんその象徴機能を扱えて当然ですよね。その言語的じゃないとオンラインなんで、ほとんど何のやりとりもできなくなってしまいますから、言語的なやりとりが可能でいらっしゃる方とのセッションですから、基本的には、まあ、否認はもちろんあるにせよですね、回避的っていうのが基本的な課題になってくるんですよね。まあ、自分が要するに怖くて、入り込みたくないところからは、どうしてもこう回避していってしまうんですよね。で、この回避が別に回避そのものはその人の自由なんで、回避がいけないってわけじゃないんだけど、回避することがですね、やっぱり仕事に非常に差し障ってくるというか、仕事の邪魔になる。仕事を進める上では、決していい作用は、まあ、はっきり言って良くない作用しか及ぼさなくなるわけですよ。で、この回避というものは、私だってするんですけどね、回避と盗作ですよね。だから、つまり、例えばですけど、3ヶ月チャレンジの10期の告知をガンガン進めるべき時にですね、なんだかよくわかんないけど、やっぱりこう、ちょっとファンザを見てセクシャルな、しかも僕のことだからやや、精神的にサディスティックでセクシャルなものを見ていて、なんかこう、なんとなくそっちにダラーっと流れるという、これは盗作なんですね。そういう快感でごまかすと。何か僕が直面したくない何かに対して、そういう快感でごまかすと。こういうことはいくらもあるわけですよね。やりたくないこと。例えばトイレ掃除すごい嫌だと。汚いところ触るのがすごい怖いと思ってる方っていっぱいいらっしゃるわけで。で、トイレ掃除しようとすると、なんかこう、なんだろうな、フランス書院文庫でも読みたくなるとかね。そういうことはいくらでもあるわけですよ。これのすごい複雑に入り組んでいくと、こう、回避性なパーソナリティみたいな感じの流れになっていくと。問題なのは、そういうアセスメントを我々はしないんだけれども、その代わりに回避ということを十分吟味する。まあ、十分吟味するだけでも十分嫌なことだから、まあ、そこすら回避していってしまうんですけれども、まあ、そうすることをなんとか歯止めるためにですね、回数、接触回数をぐっと増やすと。でも、接触回数を増やすことによってめちゃくちゃ辛くなりましたっていうのだと、心理療法やってるわけじゃないから、それはそれで困るので、ここら辺のやっぱり、塩梅をですね、知るために私は週1回の本を読んでみたり、精神力道系の本をしつこくしつこく読んだりしているんだなと。 どうやって踏み込み、どうやって真摯的にならず、でもどうやったら、無意味に不毛にですね、お互いがなんとなくこう、納得し合っているようなやり取りをしてたんでは、やっぱりダメだと思うんですよね。前へ一歩も進まないと。それだとやっぱり時間とお金の搾取みたいになってっちゃうんで、これも避けなきゃいけないと。こうやってですね、あれも避けて、これも避けているうちに何もできなくなるんですよ。そこに解釈というものをする余地ってのが多分、解釈ってのはどうやったってできるんで、ある意味ですね。沈黙すら解釈の対象にはできますから、そういうことなんだろうと。まあこれもままごとみたいなもんなんですけどね。私は精神分析やったことがあるわけじゃないし、受けたこともあるわけではないですからね。でも、やっぱり最近思うんですよね。藤山直樹さんの書いていることとかは、まあ、月国博さんもそうですけど、まあその、ごくごくもっともなんだけど、でも実際にはそうはできないんだし、やっぱり私ですね、アトピー持ちだったからわかる気がするんですよ。治らないからといって放置はできないっていう問題がありまして、で、治らないものをどうにかしようというんなら、ここに持ち込めるものが役立ちそうならばですね、ままごとだろうと、なんだろうと、野良だろうと、まあ、どんどん投入するよりほかないじゃんっていうね、それができん、つまりですね、まあ、寿司を食べなければ、江戸前寿司を食べるのは、寿司屋に行かなきゃならないんですが、どうしたって食べれない人はいるわけで、そういう人が回転寿司を食べるのは、代わりにはならないかもしれませんけれども、やっぱり代わりにするしかないわけですよね。というようなことに、僕は相当近いなと。でも今、回転寿司っていう文化も、まあ、あるわけじゃないですか。認められないっていう人もいるかもしれないけど、認めるも減ったくれもないわけですよね。事実あるわけですよね、そこにはね。そしてそこで結構食べていて、そこで結構、寿司が発展もしていくわけじゃないですか。で、世界中にあるんですよ、今は、ああいうものは。アメリカにも回転寿司はいっぱいありました。そういうもんなんだっていうことですよね。まあ、そういうもんじゃないかもしれませんけどね。まあ、寿司を例えに出されるんですよ、藤山直樹さんはよく。だからそういうことを考えてみたというわけですよ。で、まあ3ヶ月チャレンジの第10期なんですけど、そうやって接触頻度をぐっと上げると。で、やっぱり私はですね、なんかもうブログの記事をふわっと書いて、なんかいかにも役に立ちそうなことを一般的に出すっていうのも時々考えるんだけど、もう全然気が乗らないんですよね。やっぱりそういうことでは全く済まされないというか、やっぱり何かを回避したいという人に向かって回避はやめましょうって書くことほどなんか十分虚しいじゃないですか。それはそれで回避したくなるんですよ、人間というのはですね。そこを逃がさないぞみたいなノリってやっぱり力道にははっきりあるんです。なぜなら力道という精神力道というのは偶発という考え方を極力排除する、まあ、これは先日ですねグループセッションで何をもって真宗というのか、真宗っていうのは結局のところ、セッションでね、セッションで、まあ、個人セッションで、精神分析でもいいんですけど、心理カウンセリングで、踏み込みすぎるということなんですよね。そこまで言われたくないよっていうことを言われてしまうと、それは非常にこう、まあ、傷つくよねっていうこと。一歩間違うと、カウンセリングがトラウマになりかねないじゃないですかってことですよね。従って、真宗的であるというのは避けたいというのは、まあこれはちょっとこういうことをやってる人なら多分みんな思うんですよ。コーチングをされてる方だって、まあ多分回数が多くなって、敏感な方なら絶対思うと思うんですよね。ある種のことを言えばもうそれは真宗になりうると思うんですよ。で、それは何を言ったらそうなるかが厳密に事前にわかるはずはないから、地雷を踏むとか言いますけれども、そういうことは起こるってことなんですよね。面白いお話がありまして、これはちょっと他でも聞く話なんで、一つだけご紹介したいと思うんですけど、まあこれ遅刻の話でよく出てくるんですけど、遅刻とかキャンセルでですね、精神分析受けに行くときでもあるんですよ。絶対あり得ることだし、僕も現に体験したんですよ。いわゆる精神分析的心理療法で体験したんですけど、電車が遅れましたと。電車が遅れたから、時間に間に合いませんでした。っていうふうに言うじゃないですか。ああ、それは大変でしたねって普通はそうですよね。でも精神分析ってそうではないんですよ。あなたはどうして遅れたかったんですかってこう来るんですよ。こう聞かねないんですよ。このまんまとは限りませんけれども、それこそ真宗になるんで、中断を恐れますからね、やっぱりね、カウンセラーも。このようにではないかもしれないけど、でもこういう問いが必ず発せられるんですよ。ある意味では。 実は私も3ヶ月チャレンジでは、すっごいマイルドで、かなり遠回しにしますけど、この種のことは言ったりするんですよね。必要を感じた場合にですけれども。なんでかっていうと、偶発というものを認めないからなんですよ。この辺にユングってものが、ユングって方がね、セレンディピティとか、なんちゅうのかな、まあセレンディピティだよね、大体においてね。まあ、朝が来れば牛乳が届くけど、朝と牛乳に因果関係はないよねっていうような話に近いんですけど、つまり、それが起きたということは、そこに因果関係はないですよ。遅れる電車にわざわざ乗って遅刻しようとしましたってわけじゃないんだけど、でも、あなたはどうして総力を挙げて遅刻を回避しようとしなかったっていう、どこか体育会系みたいな問いになってるわけですよ、これは。ものすごいポジティブ心理学とかね、そういうものに通ずるところがあるな、精神分析って思うときは、私時々あるんですよ。すごく違うって皆さんおっしゃるんだけど、すごく違うんだけど、近いところあるんですよ。もう万難を排してやれってことなんですよ。ここに絶対来いよってこと。これはですね、つまり、もしその精神分析が、もうなんかメロメロの恋愛みたいだったら、あなた何としてでも遅れずに来たんじゃないんですかって問いに近いんですよ。限りなく。いや、電車が遅れててって簡単に言うけど、ここにもし、もうね、その子が、いや、私あなたと付き合いませんけど、もし、朝の3時に365日来てくれたら、ちょっと考えてあげてもいいわって言ったら、恋愛で気が狂いがちな人は行くでしょっていうような、行かないと思うんだけど、僕なら行かねない時があったわけですよね、時期的に言うと。それが、精神分析にはまんま言われてるんですよ。あなた死んでも来たいと、私と会って話したいと思うなら、そんな山手線の遅刻する電車にノーノーと乗ってないだろうねっていう、乗ってないですよねっていうことを言ってるわけですよ。僕はこういう言い方しませんけど、絶対に。これを考えていくことによって、人は回避性という、自分の回避性というものに立ち向かっていかなければならないというか、見つめていかなければならなくなるわけですよ。いろんな方が回避性とか、まあ、その依存症みたいなケースの場合、例えば私はすごく人に依存してしまうんです。本当に先生に迷惑をおかけしてしまうから、その前にあんまり依存しない形でこのセッションしたいんですけどっていう言い方するんですよ。これって何を言ってんのかと。二重にありますよね。一つは、先生に深いことを言われたくありませんって言ってるんですよね。これはやっぱりある程度この種の仕事をしている人にはもう先に見抜けるって言い方は僕は好かないんですけど、でもやっぱり見破れますよね、このくらいのことは。当然やっぱこれは恋愛のメタファーで考えるとすごい分かりやすいんですよ。いやいや、私と付き合い、今はね、あなたは私のこと好きかもしれないけど、私と付き合うと大体いい、良くないって後で言う人が多いから、私は別にあなたのこと嫌じゃないんだけど断っておくわ。これはつまり断るってことですよね。結局は付き合いたくないですよって言ってることですよね。つまりそういうことなんですよ。どんなに表面的には相手のためを思って、私が良くないから、相手のためを思って私が良くないからって言うんだけど、それを丸々信じることはありえない。回避っていうのはそういう心理なわけですから、結局はやりたくないことはやりたくないわけですよ。遅刻する電車にわざと乗ったわけではないのかもしれないし、わざと足の骨を折ったわけではないのかもしれないけど、そこを精神分析は許さないんですよね。すごい優しいという言い方もできるし、すごい厳しいという言い方もできる。これがだから愛情が異常にある親みたいな態度とも言えなくはないわけですよ。つまり、張ってでも来なさいってことなんですよ。なぜなら私のことが大好きなら張ってでも来るでしょって言ってるわけですよ。いや、足の骨を折ったからキャンセルします。キャンセル料払わなくていいですよね。ダメです。キャンセル料払えと。それが嫌なら来いと。足の骨折ったって来られるだろうと。鬼だよねっていう感じもするんだけど、お前わざと足の骨折ったんだろうって、そういうことを言ってるわけですよ。精神分析はね。私はそういうことは言いませんけどね。精神力道では、あなたは私に会いたくないからわざと足の骨折ったんですよって、こういう言い方なわけですよ。こうまで言われて、もちろんわざとじゃないから、考えますよね。っていうか、最初は、なんてひどいやつなんだって思うじゃないですか。二度とこんなところ絶対来てやるもんかって思うじゃないですか。だって、契約ってありますけど、極論、精神分析の契約って踏み倒せると思うんですよね。特に日本とかだったら、踏み倒せるんじゃないかって思うんですよ。もう、二度と来ないから、みたいな感じで、もう、お金は払いません、みたいな。ところがですね、来ちゃうんですよね。 ここに力道というものが働いてるわけですよ。本当は回避したい、回避したいと。自分の本当に恐れているものを直面するなんてごめんだと。この先生にこの厳しい態度で、あなたの内面を見つめなさい、見つめなさいと、そんなにしつこくしつこく厳しく言われるのは嫌だと。なんで部屋が片付けられないのか、片付けたくないんだと。どうして片付けたくないのかって、こうやって詰められていくのは辛いんで、だから、まあ今日はいいかっていうふうに見逃していきたいわけですよ。で、表面的に優しい先生だと、そのまま、まあ部屋片付かなくても別にいいよね、みたいな。でも内心でちゃんと片付けろよ、みたいに思ってるようじゃダメじゃないですか。だから、傾聴共感自己一致って言うんですよね。言ってることと、あなたが共感してる内容は一致してますかという話を問いただしてるわけだと思うんですよね、ああいうのって。まあ問いただすべきなんですよね。そうすると、まず治療者が嫌になってきますよね、自分で。そんな、だって足を折った人に向かって、這ってでも来なさいっていうの嫌じゃないですか。本当に這ってでも来いと思ってなければ、言うべきじゃないですよね。だから自己一致って非常に重要なんですよ。でも、これをやらないでいると、結局のところ、そんなことにすら治療者が直面できずにいて、まして参加している人は辛いんだから、自分の内面に直面できなくなるじゃないですか。だからここでさじ加減って話になってくるんだけど、さじ加減は簡単な話では絶対ないんですよ。一歩間違うと心臭になって来なくなっちゃうし、だからといってなーなーで済ませていると何も発展しないしで、なーなーでは済ませられないから踏み込みたい。でも踏み込みすぎると多分来なくなってしまう可能性があるし、そもそも人間には本能的に人に嫌われ、まあ、普通のね、健常な人は人に嫌われたくないと思うから、むやみやたらに踏み込んで相手を怒らせたくないとは当然思ってるわけですよ。皆さんね、誰でも、私も。だからここは訓練しないとできるようになりませんよとか、スーパーバイザーついてないとできるようになりませんよとか、訓練もしておらずスーパーバイザーもいない私としてはすげえ悩むところではあるんですけれども、踏み込みたいんだけど、踏み込みたくないと。これがまさに参加者さんもお持ちのものですよね。片付けたいんだけど片付けたくない。先送りしたくないんだけど先送りしたいと。眠いんだけど寝られない。綺麗にしてたいんだけどお風呂に入れない。すべて同じですよね。こういうのって。アンビバレントな回避性ですよね。我々は多分、一般的に社会人にやっていられる人間に一番起こりがちなのがまずこの回避性。ジレンマに陥りがちな自分。なぜあなたはそれをしたいんですかと。いやいや、したくないんですよ。って言っても逃がさないわけですよ。いや、あなたはしたいんです。まあね、これ選択、あなたの何でも選択なんですよに近いところもあるんですけど、ここを力道で追っていくってことなんですよね。まあ、選択だって言い方も、それもね、非常にこう自己啓発にも流行ってるわけですよ。この力道的なものの見方ってやっぱり自己啓発に流行りがちなんですよね。だからこれだけで押してっちゃダメだと思うんですよね。やっぱりね。そこにはアンビバレントになった理由を追いながらも、やっぱりその生育歴を見つめていくとか、そういう筋道をいっぱい持っておく必要があるんですよ。生育歴なのか、トラウマっぽいものなのか、方策的なものなのか、どれも同じだって言えば同じなんだけど、微妙なその違いを追っていかないと、何でもかんでも選択です、選択ですって、ハンデ押したように言っていても、多分やっぱり心閉ざされますよね、当然。だけれども、閉ざされても、実際のところ多くの自己啓発でやってる人は困んないじゃないですか。閉ざさない人もいてくれるから、結局。結局のところ、不利益被るのは参加者さんになりがちなので、やっぱりそこを、真剣に、検討していかないと、まあ、それが僕は少しできるかなと思うのは自分がアトピーだったからなんですよ。やっぱりアトピーだった時の、大学の大病院で、何時間も待たされて、結局、濃いステロイド剤渡されて、あんたんちにはね、ダニがいっぱいいるんですよとか言われて、ふざけんなって感じなわけですよ。そういう経験を、まあ、5年ぐらいしてくるとですね、ある種の、結局そういう大学病院でもちゃんと治っている人はいるわけじゃないですか。そっちでお金も取れるから、それで回るわけじゃないですか。つまり、非常に面倒くさくてちゃんと向き合わないといけない患者は切り捨ててしまった方がむしろいいことって、まあ、この言い方は非常に被害気味ですよね。でもまあ僕はある程度そういうことも体験してきていると思っているので、やっぱりこういうことを個人がしない方がいいと思うんですよ。組織がしちゃうのは、組織ってそういうところ強めに出るから、 しゃあない面もあると思うんですよ。個人が、人がするもんじゃないなっていう感じが、自分はちょっとするわけですよね。されてきたことがやっぱり、痛手を負ったんでですね。こういうですね、なんていうのかな。まあ、阻害ですよね。もう事実上阻害ですよね。まあ、ネグレクトと言ってもいいんですよ。治療側のネグレクトみたいなものって、結構ひどいんですよ。ひどい時には。少なくともやってる人はそんなにひどい人だってわけじゃないのかもしれないけども、その被害を受けた人間としてはちょっとひどい扱いだよねっていう感じがしなくはないわけ。なので、こういうことを考えていくと、やっぱりこう、回避性を追っていくっていうね、回避性を打って、すごい、戸原海人さんが書いてましたけど、余計なお世話なんですよね。いや、ほっといてくれよってことなんで、ある意味回避してる人の言ってることっていうのはですね、放っておくと、放っておかれると、ネグレクトされたアトピーの患者みたいになっちゃうから、放っておかれてはまずいし、放っておいてはいけないんですよね。でも、踏み込まれたくないっていうのは事実なんですよ。まさにこれは、眠いのに眠れない問題と、実はそっくりの形をしていて、クライアントさんが持ち込むものが、カウンセラーが、持たされるっていう、こう、ここから全てが始まらなければならないわけですよ。で、まあ、山手線でも、電車が、でも山手線なら、つまり山手線とは何を意味しているかというと、山手線って大概の体、期間いっぱいあるよねってことなんですよね。あってでも来れるよねっていう。他の電車に乗ったっていい。なんならバスに乗ってもいいよねってことなんですよ。まあ、これ、言ってることに無理があるんだけど、そうではないんですよ。実際無理だってことは、言ってる人だって分かってないと困るんだけど、分かってるはずなんですよ。ポイントは、あれ、自分来たくなかったのかもしれないって思えるかどうかなんですよね。来たくなかったのかもしれないと。幸い電車が遅れてくれていたって感じなかったかって問われてるわけですよね。一瞬でも少しでも考えなかったか、それってことなんですよ。考えるじゃないですか。例えばこれが義実家に行くとかならみんな考える。奥様が義実家に行ってね、この正月過ごすっていう、もうそこに行くとね、ビルの運びがかりばっかりさせられるんだけど、いや、幸いにも新幹線大事故でさ、みたいな。大事故良くないけど、でも、ほっとした瞬間なかったですかっていう。でも飛行機でも来れるでしょっていう、こういうことを考えたときに、でも飛行機じゃいけないよね。うん。っていう風になってないっていう、こういうことなんですよね。これが自分の回避感情というものを暴いてくれると。ていうか、そこに直面させるきっかけをくれると。ていうか、そのきっかけを出すんじゃなければ、単にサディスティックにいじめてるだけになっちゃいますから、そうであってはまずいですよね。当然、そんなことを望むはずない。だから、やっぱり関わっている人は、患者さんというか参加者さんというかユーザーさんに対する愛情がどれだけ一致して、まあ、ちゃんと持てるかというか誠実にっていう言葉になっちゃいますけどね。誠実に持つことができるかっていうことが問われてるってことになるんですよ。で、これはそのままユーザーさんに返すとですね、どれだけ自分自身を最終的に愛していられるかってことと、実は回避っていうのが、回避ってのは自分自身に対するニグレクトなんですよ、結局。こういう構造で、どれだけ、こう、その人に対してカスタマイズして、緻密に追っていけるか。僕はこの緻密にっていうのが結構自分の感覚の中ではいい言葉だなとは思ってるんですけど、精緻にでもいいんですけどね、細かく正しくなんですよね。めんどくさいってなるっていうのが一番やっぱり、めんどくさいって言われるのがおそらく僕らが一番言われそうな言葉の一つなんだと思うんですよね。お前めんどくさいやつだなと。こう言われてなんぼだと思うんですよ。余計なお世話だ、放っておいてくれってこう言われてなんぼだと思うんですよ。そう言われない、そう言われるってことは、そう私も思ってるってことなんですよ、どっかで。一致してるってことなんですよ。この一致感からどれだけめんどくさくても緻密に往々に持っていけるかってことが、多分問われているんだろうと。結局のところ、その回避したいと、私は嫌われ者ですからとか、事故があったから仕方がないんですからとか、風邪をひいちゃったんですからとか、いろんな外的条件を、今唐突に思い出したんですけどね、倉園慶三さんと書き上げ塾というので、文章教室やってた時に倉園さんが、のでからの禁止っていうのを一番最初におっしゃるんですよ。ビコース A。なので B っていうのはダメだと。つまり今日雨が降っ ていたので会社を休みましたって、これが倉園さんがお箱としているあの文章なんですけど、ダメだと、雨降ったからって会社休まないでしょっていう、こういうことなんですよね。じゃあどうしたら会社を休んだのに対して尾行数をつけられるのか。嘘が絶対なければ尾行数つけてもいいよって言ってたんですよね、倉野さんが。でも私の読む限り、嘘が、のでからを使って嘘じゃなかったっていうケースは一つもないと。それだけ因果律というものは普通は成立しないんだぞっていう話。これは全く実は同じことをおっしゃってるわけですよ。電車が遅れていたからセッションに遅刻しました。ダメですっていう。電車遅れてたって他に方法はあるでしょうっていうことになっちゃうわけですよ。風邪をひいたからセッション休みました。ダメですってことになるわけですよね。まあ今コロナだったからだったら通りますけどね。コロナだったからでも多分でも問い返されるんですよ。本当にコロナでしたか。これって心象になるじゃないですか。傷つきますよね。そんなわけわかんないこと言われたら。でも、本当にコロナだったからなのかっていう問いは、やっぱり大事なんですよね。本当にコロナだったからだったとしても、来たくなかったと思わなかったかっていうふうに自問するのが大事なんですよ。こうすることで、自分が、結局それは自分のためにやることをやりたくないってことになるんで、まさにお風呂に入りたくない、眠りたくない、ご飯を食べたくないっていう、非常に重大な現象なんですよ。まあ、ここにセックスしたくないを入れるのは非常に大事なんですけれども、ここはさらに難しいんで、セックスって自分のためだけにすることではないので、だから性ってのは、大人向きなんですよね。大人向きの盗作に一番はまり込みやすいわけですよ。摂食障害というのは有名ですけれども、摂食障害が思春期に来るっていうのは、性欲を止めるっていう大事な側面もあるわけですよね。この性欲を止めてしまうことによって、性欲とすごく向き合うことで頑張って、例えば電車の模型を作り出すっていうこと、仲良くなれなくなるわけですよ。っていうややこしい問題が出てくるわけですよね。この接触系の問題に入るってことによって、接触のことだけ考え始めることができるじゃないですか。部活に打ち込むとか、いきなりバンドやり出すとか、非常に性的な部分ってあるじゃないですか。バンドやり出すなどというのはもう、倉園さんがそれこそおっしゃってたんですけど、いや、女にモテたければバンドやるべきなんだよって、これで通るわけですよね。これってでも結局、私がそういう失敗を犯したようにですね、私は非常にドストレートで、自己一致な人間なもんですから、それこそ。いや、だって性欲があるのに音楽やってる場合じゃないでしょ。直接声をかけるべきでしょうになって、撃沈しまくっていたわけですけれども、要するに、そういう時に、そういうことが選択できないのは、やっぱりどっかに、非常に僕の中にですね、象徴的透過物ではないけれども、それに近い部分があったわけですよね。心の問題がなかなか成立しないんですよ。それが体の問題になってしまう。だから摂食障害というものと性欲っていうのは非常に関係があるわけですよね。抑え込んで切り捨ててしまうと。摂食障害は、結局松木さんが書かれているし、その種の本にはどうしても出てくるんですけれども、基本まず何よりも食べないってことから始まるんだと。痩せるってことから始まるんだと。で、痩せるっていうのはモテたいって話じゃないんだと。切り落としたいっていうか、削り落としたいってことなんだっていう、そういう話が、書かれてるわけですよね。で、食欲を削り落とすことによって、なんちゅうのかな、生々しさを自分から排除できる。その上に性欲っていうものを抑え込むことで、いやらしさってものを自分から、つまり自分は清らかな存在だってことを言ってるわけですよね。非常に強く。私は自分の母が非常にその種の傾向が強い人間だった。摂食障害ではないけれども、非常に食欲に乏しい人間だったんで、そして80近くになってやたら食欲旺盛になったんで、っていうふうに思うことが非常にあるんだけど、お腹壊さないようにねとはしょっちゅう言ってるんですけど、私ね、高齢になってお腹壊すと非常に厄介なことになると思うんで、もうっていう感じがするんですよね。しかももはや太らないと来ていてですね。そう、摂食障害の人が、これは松木さんの本に書いてあったんですよね。摂食障害だった人が、早くおばあさんになりたいと。で、実際その人、50になったとき、いや、ほんと私おばあさんになれてほっとしてると。つまりそういうことなんだなって感じがするんですよ。うちの母もなんかおばあちゃんになってからやたら人生楽しそうなんだけど、本当にね、 まあね、でもね、これもね、どう考えてもうちの私の祖父の影響、悪影響が非常にもろに出ている話なんで、やっぱりもう三浦綾子さんでしたっけ、氷点ってよく書けてますよねって感じがするんですよね。世代関連差まっしぐらですよね。祖父は、さらにその祖父は、曾祖母がママ母だったって話で、とにかく、もう本当かどうか全然わかんないですけどね、いじめられまくってたと。そしてその夫、おじいちゃんは、私の母みたいな娘をバンバン殴りまくって、なんかこう、飲んだくれて、家から出ていけみたいなことを言って、家から出られると一番困るのは自分なんだけど、そういう人で、で私の母は、なんかこう、私、正午のことを怒ったこと一回もないよと平気で言えてしまうというか、もう完全に記憶から抜け落ちちゃってるわけですけど、まあ、怒ってばっかりいる人だったわけですよね。そして、なんかこう、私、食欲ないからとか言って、なんか、白菜かけたご飯とかしか食べなくて、肉は全然受け付けないと。そして、女の人には性欲ないと平気で言えると。で、私はなんかこう、まあ、母に似てないんだけど、母をマイナスにした、ネガティブにした母みたいなのを、こう服を一枚ずつ脱がしていくっていうシーンを連想するだけでいけちゃうという人間だったために、実際のセックスの時には立たないみたいな人間になってたわけですよ。4世代ですよね。4世代つまんない話ですよね。でもこれはですね、回避っていうのがやっぱりすっごい絡んできてるわけですよ。回避と盗作なんですよ、僕自身の人生っての多分に。もうとにかく、こう、母に向かってるこの性欲っていうものを直視できなかったんですよね。否認してたわけです。自分の性欲が母親に向かってるはずがないと。おかしいんじゃないか、そういう人はって思ってたわけですよ。こんなにあからさまなのに、自分のことだと何にもわかんないですよね。30になってもわかんなかったから、立たないってことが起きちゃうわけですよね。空想では立つんだけど。非常につまんない話なんですけれども、非常にありがちな話でもありますね。で、こういう時にやっぱり僕は問われるべきなんですよね。なんでお母さんとセックスしたいの？ん？って感じになるじゃないですか。心臭になっちゃうじゃないですか。なんでお母さんとセックスしたい？いやいやいや、全然したくないし、みたいな。でも、逃げさせてくれないわけですよ。いや、もうしたいことは前提だから、みたいになっちゃうわけですよ。あなたがもうそう思ってるのは分かりきったほどだからと。分かりきったほどなんですけれども、分かってなかったわけですよ。分かりたくなかったから。こういうことなんですよね。私が私のためにすること、直面なんだけれども、あるいは内省でもいいし、心の奥を精緻に追っていくこと。気持ちが悪い。だから、その気持ちの悪いことをできないと。できないということを認めてくれないというのが、つまり、個人面談というものなんですよ。精神分析というものなんですよ。これを週にできることなら誤解やねと。お前はなんで母親をレイプしたいんだと。もうずっと問われるわけです。いや、それはもうそうじゃないわという道はないですから。それについて考えなさいみたいな。それを週5回徹底的にやれと。いや、もう二度と来たくなくなると。しかもそれ金払ってやんなきゃなんないわけですよね。いやいや、そうじゃないんだと。でも気がつくとここに来ちゃいますと。来ずにはいられませんっていうことになるわけですよ。なんで来ずにはいられないのか。例えば私、一時そうだったんですけど、20ジャストぐらいの時そうだったんですよ。前後不覚になるまで酒飲んじゃうんですよね。本当に。アルコール依存症ってのはいろんな形を取るもんだと思うんですけれども、私は四六時中飲んでくれてたわけじゃないですよ。ただ、いざ飲み会とかになると、前後不覚になるまで飲む。絶対前後不覚になるまで飲んじゃうんですよ。しかも僕は結構強かったから、酒量がやたら多いんですよ。これも、その、母親問題に直面したくないから来ていたことだと、後からならわかるんだけど、当時は単に酒好きだと思ってましたからね。で、僕は別にこれが依存症として尾を引かなかったんでよかったんですけど、後から考えてみると、あれはめちゃくちゃ恐ろしかったですよね。多分あのまんま50になってても全然不思議はなくて、そしたら3ヶ月チャレンジどころじゃないですよ、今時。AA 言ってますよね。今日はこのぐらいにしておきます。で、3ヶ月チャレンジの10期というものではですね、こういう事態をなんとか収拾をつけたいというのが、やっぱり私の中では一貫してあるために、できるのかお前っていうのは一旦置いとくとして、週4回というものを最低、違うな、最終3回だな。週3セッションってあまり聞かないんでね。これを実質的にやっていきたいと、10期からよろしくお願いしたいと思ってます。